さて、今回のディープダイブなんですが、あなたが今まさに加入しているアフラックの医療保険、もっと頼れる医療保険新エバーです。
はい。
いただいた資料をもとに、この保険をこのまま続けるべきか、それとも見直した方がいいのか、そのあたりを一緒に探っていくのが今回のミッションですね。
ええ。
昔はお得だったはずのこの保険に、今見ると、思わぬ落とし穴があるかもしれないと。早速確信に迫っていきましょう。
はい。まずですね、大前提として知っておいてほしいのが、医療保険の価値観そのものが変わってきているという点なんです。
価値観ですか？
ええ。入院日数をいかに長くカバーするかっていう時代から、入院っていう突然の出費にどう備えるかという、まあ一時金的な考え方にシフトしてきてるんですね。
なるほど。日数の長さより、事態そのものに備えると。
その通りです。で、この視点であなたの新エバーを分析すると、いくつか、注意すべき点が見えてくるんです。
ほう。ではその具体的なポイントを早速お願いします。資料でまず指摘されてたのが、この保険の、まあ、目玉でしたよね。おつかルール。
はい。
たとえ1日の入院でも一律で5日分の給付金が出るっていう、当時はすごく画期的だったと記憶してます。
ええ、その通りです。ただその画期的だったルールがですね、今となっては少し陳腐化してしまっているというのが実情でして。
陳腐化ですか？
はい。資料にもありますが、今の競合商品はもう入院したら一時金で10万円とか、あるいは10日ルールとかが主流なんですよ。
ああ、なるほど。
なので、短期入院が増えた今、日額5000円の契約だと2万5000円の給付。これは正直なところ、他の最新保険と比べるとどうしても見劣りしてしまうんですね。
周りが進化した結果、相対的に魅力がちょっと薄れてしまったと。でも問題はそれだけじゃないんですよね。私が資料を読んでて一番えって思ったのが、次の180日ルールです。
あー、そこですね。
一見普通のルールに見えるんですけど。
ええ。ルール自体は、まあ多くの保険にあります。退院して180日以内に、同じ原因でまた入院したら、それは1回の入院とみなしますよと。
はい。
ただ、これが小日ルールと組み合わさることで、契約者の方の期待を、なんていうか、大きく裏切る可能性があるんです。
え、どういうことでしょう？
例えば、肺炎で3日間入院したとします。で、5日分の2万5000円を受け取る。
はい、もらえますね。
その2ヶ月後に、また同じ肺炎で3日間入院した。普通ならまた給付金がもらえると思いますよね。
思います、思います。
ところが、これは1回の入院の継続とみなされるんです。つまり合計6日間の入院のうち、もう5日分は払ってますよねと。
ああ。
なので実際にもらえるのは差額の1日分、たったの5000円なんです。
うわ、それは知らないと絶対に話が違うってなりますね。
そうなんですよ。入退院を繰り返す可能性のある病気だと、これは結構深刻な問題になりかねません。
いやー、これは厳しいルールですね。そしてもう一つ、お金にまつわる、まあ、思い込みの話、掛け捨ては損という考え方のリスク、これも興味深かったです。
はい。特に貯蓄性のある保険ですね。一見将来お金が戻ってくるならお得に感じますが、大きな弱点が2つあるんです。
弱点ですか？
一つはインフレです。30年後にもらう100万円って、今の価値で言ったらもしかしたら60万円台の価値しかないかもしれない。
ああ、なるほど。お金の価値が下がってしまうと。
そしてもう一つ、医療技術が進んで保証内容が時代遅れになっても元本割れするのが嫌だっていう心理で解約できないんです。古い契約に縛られてしまう。
なるほど。それならもう今の時代は保険は掛け捨てと割り切って、保険料を安く抑えて、
ええ、
で浮いたお金をニーサとかで自分で運用する方が合理的だと。
はい。金融合理性で言えばその方が柔軟性も将来性も高い戦略とされていますね。
ではここまでの話をまとめましょうか。あなたの新エヴァ、発売当時は先進的だったけれども、今となっては短期入院への給付額が見劣りする。
はい。
そして、再入院の時に給付が期待通りに出ない180日ルールの罠という課題を抱えていると。
その通りです。
となると、選択肢はこの保険を維持しつつ弱点を何かで補うか、最新の一時金タイプに乗り換えるか、あるいは貯蓄が十分あるなら保険自体を見直すという手もありますね。
ええ。そこで最後に一つ思考実験を提案させてください。
はい。
保険の役割を万が一の損害を埋めるものっていう考え方から、突発的な出費に対応するための現金を確保する手段だとちょっと捉え直してみてほしいんです。
現金を確保する手段。
はい。その視点に立ったとき、今のあなたにとって本当に必要なのは、時代とともに価値が変わりつつある保証内容を維持し続けることでしょうか。それとも、月々の支払いを未来への投資に変えて、より自由度の高い金融資産を育てることでしょうか。